それでは今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日の御言葉は伝道者の書3章1節から8節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。アメン。今日はこの御言葉を通して、賢い人は知っているというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。賢い人は知っています。霊的訓練を受けている賢い人は、神様が私たちの性格や賜物を尊重されるお方だということを知っています。神様は誰よりも私たちの個性や賜物を尊重されるお方であるということを心から感謝します。私たちにはそれぞれ持って生まれた性質というものがありますけれど、神様はその性質を尊重して用いてくださいます。ある人は思い立ったらすぐに行動するというタイプの人もいるでしょう。事前によく考えて計算して作戦を練って、それから行動するという人もいるかもしれない。ある人は積極的に人々と関わることが好きという人もいれば、一人でいることの方が好きという人もいるでしょう。人にはそれぞれの性質やタイプというものがあります。まあ、皆さんがどういうタイプに当てはまるかはわからないけれど、例えば思い立ったらすぐに行動する人は、霊的成長という分野においてはそれは短所ですと言われ続けてきました。思い立ったらすぐに行動するタイプですというクリスチャンであっても、それはあんまり良いことではないよねと考えているクリスチャンも少なくありません。なぜならそれは思慮の浅い人だと思ってしまうからです。実際的に思い立ったらすぐに行動に移す人は、決めた通りの計画を継続的に守って生活をするということは非常に難しい、そういう性質です。コツコツととか、地道にとか、継続的にとか、そういうことが難しいタイプだと思います。でもすぐに行動に移せるという性質は神様からの賜物です。もちろん慎重に物事を考えて進めるという性質もまた神様からの賜物です。私たちがどちらのタイプであったとしても、それは神様から与えられている才能や賜物であるということを認めていただきたい。自分と違うということのために私たちが裁いたり判断したりすることがないようにしていただきたいと思います。例えばすぐに行動に移せるという賜物を持っている人は、決めた通りの計画を継続的に 守って行うということは難しいかもしれないけれど、神様の呼びかけに対してすぐに行動できるという性質を持っています。聖書で言うならばペテロとかマタイとか、こういうタイプなのかもしれません。網を捨てて私に従ってきなさいと言われたら、はい主よ、すぐに従います。網も家も父も全部捨てて主に従いました。すぐに行動できる人です。でもギデオンはそうではありませんでした。神様から召し出された時に、いや私は小さいものです、小さい部族の小さいものです、主よ私にはそのようなことはできません、もしあなたが本当に私を召しておられるというならば印をください、印を与えてください、確信を与えてください、何度も神様に求めました。慎重に慎重に物事を進めて考えるという人は神様の呼びかけに対しても慎重です。考えて考えて考えて神様に従おうとした時には、ひょっとしたら神の時が過ぎているということもあるかもしれません。でも一旦神様に従おうと決めたならば、継続して従い続けるという力を持っています。単発的ではない、突発的ではない、そのように決めたならばそうするという力を持っています。私はどちらかといえば前者です。皆さんはどうでしょう。どちらが良いとか悪いとかという話ではありません。人に与えられた賜物や才能の違いという話をしています。例えばアブラハム・リンカーンの話を少ししたいと思いますけれど、彼のお母さんは非常に素晴らしい信仰の持ち主だったと言われています。家庭は非常に貧しくて、リンカーン自身も無学な少年でした。お母さんはリンカーンに聖書とその信仰を継承したと言われています。お母さんの信仰を受け継いだリンカーンの人生もまた多くの人々のモデルになるような人生ですよね。私たちもよく知っていると思います。彼はほとんど学校にも行けませんでした。さまざまな職にも就きました。雑貨店の店員をした時もありますし、陸軍の兵士にもなりました。郵便局の局長もなりましたし、測量の技師にもなりました。そして自分で勉強をし、弁護士の資格を取得しました。彼が政治に興味を持ち選挙に出た時には何度も何度も落選をしました。でも彼は最終的にアメリカ合衆国の第16代目の大統領になりました。貧しい村の無学な学校にも行けない少年がアメリカ合衆国の第16代目の大統領になりました。彼が行った政策の中で奴隷解放とかさまざまな政策が有名ですけれど、いずれにしても後世に名を残す偉大な人になりました。彼のスピーチは有名ですよね。人民による人民のための政治。でも意外と知られていないことは、彼は整理整頓ができない人でした。片付けることができない、国を治めることができるんだけれど自分の机の上を治めることができない、そんな人でした。弁護士だった時にいた事務所には、もし事務所のどこを探しても見つからない時はここを見るようにと書かれたファイルがあるくらい、彼は片付けること、整理整頓することができない人でした。リンカーンの偉大な側面は語り継がれているけれど、彼がそういう人であったということはほとんど知られてはいない。でも神様は 人に与えた賜物を最大限に生かして用いてくださるお方であるということを心から感謝します。私たちは自分の欠点を直すことに並々ならぬ努力をするけれど、神様はそれ以上に私たちの良い点を見て引き上げてくださるお方であるということを心から感謝します。悪い点、それは誰であってもです、何であってもです。自分自身に対して、私にはこんな欠点があるから、これもできない、あれもできないと考えるのではなくて、神様が与えてくださった良い点、良い賜物をさらに伸ばしていくことを私たちは考えなくてはならないんですよ。それは神様もそのように願っておられるからです。ダメなところはみんな持っています。みんなダメなところがあります。でも良いところもみんな与えられています。神様はそれらのものを引き出して用いてくださるお方であるということを心から感謝します。だから私たち自身が霊的成長とか霊的訓練とはこうあるべきだという考えを捨てなくてはなりません。先週もお語りしましたけれど、必ずこうあるべきなんだという考えを捨てなくてはならないんです。本当に神様の働きや聖霊の働きに身を委ねて歩んでいきたいと願うならば、私たちの中に臨機応変さが必要です。その時その時で最善を選び取らなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私の答えはいつも A です。私はどんな時でも A なんです。この状況やあの状況であっても A なんですという人は、神様のその時にしかなされない働きに従っていくことが難しいのかもしれない。以前もこうだったから、これからもこうという考えも捨てなくてはなりません。神はいつも新しいことを生み出すことのできるお方だからであります。神様は私たちのどの分野を通して働きたいと願っておられるのか、私たちには分かりません。ひょっとしたら自分の中でこれは欠点なんですと思っていることを、神様は用いて神の働きをさせられるのかもしれません。霊的訓練を受ける賢い人は、神様が私たちの個性や賜物を尊重して最大限に生かして用いてくださるお方だということを知っています。2番目に、霊的訓練を受ける賢い人は人生には四季があるということを知っています。私たちの人生には季節があります。四季があります。良い時を春とか夏に例えたり、試練や訓練の時を秋や冬に例えるという人もいるでしょう。またある人は、自分の長い人生という観点から、青年期の時を春、成人の時期を夏、熟年した時を秋、そして晩年を冬と考える人もいます。考え方はいろいろですけれど、確かに人生には季節があります。ある時、一人の若い主婦が言いました。彼女には二人の小さな子供がいたんですけれど、母親になる前の方が霊的生活に励むことがたやすかったのに、今は本当に難しい、本当に難しいんですと言いました。もっと話を聞いていくうちに、彼女が何を言っているのかということが分かります。彼女にとっては聖書を読んだり祈ったりすることだけが霊的な活動、霊的な生活だと考えていたからです。祈ることこそ霊的な生活です。聖書を読むことこそ霊的な信仰生活です。そのように考えていました。でも二人の子供を育てながら、一人になって聖書を読んだり祈ったりする時間を捻出するということは到底難しいことだと思いますよ。実際に子育てをしている人だったら、 痛感できるのではないかなと思います。多くのクリスチャンがこのことで苦しんでいます。一人の時はこんなに神様のために時間使うことできたのに、こんなに神様のために祈ることできたのに、奉仕することできたのに、聖書を読むことできたのに、祈ることできたのに、でも結婚して子供を授かって、もはやそんな時間がない、霊的な生活を行う時間がない、そのように考えているクリスチャンはあまりにも多い。これは牧師の責任です。教会の責任です。正しく伝えてこなかった私たちの責任です。母親は毎日小さな子供の世話をしながら神様に感謝したり、神様に助けを求めたり、またある時はあらゆる困難を、反抗を、また子供がしでかすわけのわからない行為を忍耐強く受け入れなくてはならないんですよ。母親が忍耐をなくしたら、もはや子育てはできないんじゃないんですか？じゃないんですか？小さな子供を育てている時期の母親の忍耐力はおそらく人生の中で最も忍耐しなければならない時なのではないかなと思いますよ。理由にならないことをしでかすんですから、なんでそんなことするのと言っても、そのなんでが何かがわからないのが子供です。理由がないことをするのが子供です。それに対して私たちが理性的になんでとかどうしてとかわからないんですよ。親は忍耐しなくてはなりません。その時期、その季節、その女性が知っている他のどんな霊的な生活よりも必要な霊的成長のための尊い季節です。尊い時期です。子育てをしているという行為を通して神様に祈ったりすることがあるんじゃないんですか？それは独身の時のように奥まった部屋に入って心を静めて、主よ今日もありがとうございますというような祈りでないのかもしれない。いや、ひょっとしたらもう祈りにならないような祈りなのかもしれない。神様どうなってるんですか、私の子供はどうなってるんですか、助けてくださいというような祈りなのかもしれない。同じ祈りのスタイルではないかもしれないけれど、それは立派な祈りです。母親は祈ります。子供のために、自分のために祈ります。またある時には祈れないこともあるでしょう。神を信頼せずには折れないという時もあれば、神を信頼することができないという時もあるでしょう。ある時には喜んだり、ある時には失望したりしながら、その時その季節にしかつかない霊的筋肉がつけられているんです。伸ばしたり縮まったりしながら、神を信頼したりできなかったり、祈ったり祈れなかったりしながら、その時期にしかつけられない筋肉をつけているんです。その時期にしか経験できない経験を通して、私たちの霊性は強められ高められているんです。祈ったり聖書を読んだりすることは霊的な行為として認められているのに、子育ては霊的な行為として認められてはいない。少なくともこの女性はそう思っていました。牧師はある意味24時間神様のために時間を使うことができる献身している人だと言われています。そのことのためでしょうか、霊的な人だと思われているのかもしれない。それに比べてという言い方がいいのかどうかわからないけれど、主婦やサラリーマンや仕事をしている人たちは、教会に献身している人たちのような使い方はできないと思います。でも最初にお話しさせていただいたように、神様はその人の 特徴、生き方、その人の良い点を用いて神様の働きのために用いてくださるということを心から感謝したいと思います。母親は子供を授かったからといって自動的に良い母親になるのではありません。良い母親になっていくものです。子育てを通して愛することを訓練されます。自分の子供であっても受け入れることを訓練されます。理解するということを訓練され、許すということを学んでいきます。我が子だからといって自動的に愛せるわけではないということは今この時代が証明しているのではないかなと思いますよ。時には愛す努力が必要です。受け入れる努力が必要です。許す努力が必要です。それは母親だけがすることではなくて、すべてのクリスチャンが訓練されなければならないことを、母親は子供を通してその時期その季節訓練されているんです。すべてのクリスチャンが受けなければならない訓練です。霊的な生活です。確かに学生時代には神様のための時間を十分に確保することはそれほど難しくなかったのかもしれません。でも学生が社会人になって仕事を始めるとき、また違う季節に入っていきます。そしてその季節でしか経験できない霊的成長を遂げることになります。私たちはその時期その季節でしか得ることのできない貴重な体験をしています。皆さんは今人生の春でしょうか、夏でしょうか、秋でしょうか、冬でしょうか。皆さんが今どのような時期に生きているかはわからないけれど、その季節でしか経験できない、その季節でしかできない訓練を今私たちが受けているということを知っていただきたい。どのような季節であっても神様は目的を持って私たちを導いておられます。私たちは時々思います。もっと違う季節に行きたいな、春がいいな、夏がいいな、秋や冬はもう嫌ですって。ある人は言います。ああ一人になりたい、独身の時は良かったって。でも独身の人は言います。ああ結婚したい。学生は言います。早く大人になりたい、早く社会人になりたい、早く自分で給料稼ぎたい。働いてる人は言います。ああ学生時代は良かった、あの時は良かった、自由だった。ある人は言います。あの日に帰りたい。でも何をどう言っても私たちは自分で自分の季節を決めることはできないんですよ。神様は私たちに対して言われます。違う季節を生きたいと願うのではなくて、その季節ならではの成長の機会があることを認めなさい。春には春の訓練があります。夏には夏の訓練があります。秋には秋の訓練があり、冬には冬の訓練があります。そしてその訓練の結果得る良い実があります。人生はすべてどの時期どの季節にも意味があるということを知っていただきたい。どんな時も神様を愛し、人々を愛し、自分自身を愛する機会となるということを知っていただきたいと思います。何より神様から学ぶチャンスとなるということを心から感謝します。どんな時もどんな季節でも神の国に生きる生き方をイエス様から学ぶものになりたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。人生には季節があります。四季があります。ずっと冬ではありません。ずっと夏ではありません。 小さい子供はいずれ大人になります。学生はいずれ就職します。働いてる人もいずれリタイアします。そしてみんな神の国に帰っていきます。人生には季節があります。今どんな季節かは私には分かりません。でも冬みたいにしんどいなと思う時でも、冬は終わり必ず春が来ます。絶好調なんです。もうやることなすこと何でもうまくいくんです。最高です。という人生もいずれ必ず試練が来ます。冬が来ます。夏に体力をつけていなければ冬を迎えることはできません。冬に力をつけていなければ夏に実を結ぶことはできません。季節は変わっていきます。賢い人は人生には季節があるということを知っている人です。そしてすべての季節の中にその季節でしか味わえない醍醐味があるということを知っていただきたい。冬は冬の良さがあります。夏は夏の良さがあります。春や秋の良さがあります。今自分が置かれている季節の中で精一杯神を愛し、神に仕え、人々を愛し、人々に仕え、主に従っていく私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。してはいけないことがあります。冬に寒い寒い寒いと言い続けることです。冬は寒いんです。そういうものです。寒い冬の中にいるのに、ああ寒い、なんでこんな寒い、寒いってと言い続けている人ほど愚かな人はいない。寒ければ服を着ればいいんです。寒ければ寒さに対処する術を身につければいいんです。動いたり温かいものをつけたり考えるんです。知恵を使うんです。筋肉を使うんです。体力をつけるんです。でも多くの人々は冬に寒いと言い続けているだけで何もしないんです。しんどいこと、苦しいこと、辛いこと、ああもうしんどい、嫌や、苦しい、何もかも嫌と言い続けているだけで何もしない。嫌な人がいますか？受け入れる時です。心地よい環境ではないですか？その中でも神を愛することを学ぶ時です。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。あなたの御名をあがめます。人生には四季があります。私たちはあらゆる四季の中で神の導きを得ます。そのところで学びます。また神様は私たちに与えられている良い賜物を見てくださっていることを心からありがとうございます。神様、どうぞ私たちがあなたによって与えられたその賜物や才能を最大限に生かしながら今のこの時を耐え忍び、訓練され、感謝し、喜び、主にお仕えしていくことができるものとしてくださいますように心からお願いいたします。主の御名を感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。